桜の季節、小西の庵。1月の半ば、私のもとに一通のはがきが届きました。手紙を相手に送ったからその返事が届いただけなのに、それを読むと不思議に胸が熱くなります。何度読み返しても同じことです。私の大叔母は日本画家であり先生でした。他人から見れば遠い親戚ですが、私にとってはおばあちゃんのような存在でした。そして彼女が時々送ってくれるはがきに私は目を奪われ、やがて文通をするようになりました。ペースは月に一度程度、毎週その手紙を楽しみにポストを覗きながら過ごす日々でした。しかし彼女は大きな病を患っていました。医者に余命宣告をされても生き抜こうという強い信念を持っていましたが、病が全身に転移し、日に日に体を思うように動かせなくなっていき、最終的には毎日を病院で過ごすようになりました。その分、私のもとに手紙が届かなくなっていきました。毎日ポストを覗いても、届くのは不動産の広告やピザの広告ばかりでした。また、私の両親はどちらも働いていて、姉も学校や塾で帰りが遅かったりと、家に帰ると大抵一人の私にとれば、より寂しさが増していく一方でした。春休み、祖母から大叔母のいる広島に一週間ほど来ないかと誘われ、私は行くことにしました。新幹線に乗って広島へ行き、周りにはカープファンの人や外国人観光客が大勢いました。そんな人波をかき分け、早速病院へ向かいました。ガヤガヤとした日常からかけ離れた静かな病院の7階へ。その7階は緩和ステーションと呼ばれ、病院の最上階です。エレベーターで向かうときはいつも最後まで乗っている人や乗ってくる人々を見送っていました。看護師さんはどの人も優しく、笑顔の素敵な方々で安心しました。病室に入ると彼女の姿が。しかし何本ものチューブにつながれ、思わず目を背けたくなりました。それでも私は彼女と話したくて、病室へ来るたび一緒に韓流ドラマを見たりしました。その後自宅へ帰った私は、祖母から大叔母の絵を病院で寄贈することになったからぜひ見においでと連絡を受けました。たくさんの作品を彼女は残していたため、それをどこに寄贈するか悩んでいました。その絵を見に行くと思わず言葉を失ってしまいました。学校の教室のドアより少し大きく壮大な雪山が描かれていました。彼女自身はこれで他の患者さんも癒されたらいいなと控えめでした。それから久しぶりに大叔母からはがきが届きました。1月半ばのことです。読むうちに胸が熱くなり、それはやがて涙として頬からこぼれ落ちました。はがきは前と比べて字が大きく、脱字が増えているように感じました。しかしそこには桜がはっきりと描かれていました。まだ冬だというのに。文章にはたくさんのお文をありがとう、とても嬉しかったよ、私も頑張っています、ノアンも頑張ってね、最後はなぜかカタカナでした。それを機にはがきはもう届かなくなりました。 そんな大叔母とは葬儀場で再会しました。もう話しかけても返事をしてくれない彼女に、私は思わず涙をこぼしました。できることならまた話したい、会いたいという思いがまだ胸にあります。そして彼女はハガキに描いた桜の季節、4月17日に永眠しました。人の死は人に大きな影響を与えます。私の場合、命の尊さと今を生きる大切さを痛感しました。当たり前なことですが、私にとれば身近にあるけど気づきにくいことです。それに気づけた今、私はすっかり背の伸びたひまわりを見守りながら通学しています。
小西ノアンさんの作品、桜の季節でございました。